まり第712号2013年6月号です。いつもの年より早く5月27日に梅雨入りしましたが、田も畑もそれまで水不足の様子でしたので、待望の恵みの雨となりました。自然の営みとはいえ、ほどほどの降りと晴れ間もあって欲しいものですね。皆様、おかわりございませんか。今月の表紙は、大坪保育園の園児たちが大きな着ぐるみのイマリンモーモちゃんと触れ合って興奮している写真です。イマリ牛マスコットキャラクターイマリンモーモちゃんは、黒毛の牛の大きなお目目と黄色いリボンが可愛いです。今月の主な内容、特集1、防災を防災にしないために。特集2、6月は環境月間です。インフォメーションイマリ、みんなの広場、教育と文化、スポーツ、ほがらかページ、暮らしのチャンネル、つつじ祭り、夢の市となっています。
特集1、防災を防災にしないために。災害は忘れた頃にやってくる。災害直後の緊張感や心構えを忘れることを戒める言葉です。東日本を襲った大震災から早2年が経ち、最近では震災の映像をテレビで見る機会も少なくなってきました。しかし月日が流れて忘れる災害になってはいけません。一人一人が日頃から災害に備えておくことが大切です。伊万里市では今年4月から災害による被害状況を一元的に把握し、対策を検討したり指示したりする拠点として、本庁舎内に伊万里市防災センターを設置し、迅速な災害対応に向けた取り組みを進めています。災害はいつどこでどのようにして起こるのか分かりません。災害から自分や家族、地域を守るために今何をしなければならないのか、この機会に防災や災害について改めて考えてみましょう。1、自然災害への備え。伊万里市は台風の襲来が多く、洪水などの風水害を受けやすい地域です。また市内の多くが中山間地であるため、土砂災害の危険が大きいところでもあります。自然災害の種類。集中豪雨。集中豪雨は梅雨の終わり頃によく起こります。狭い地域に限られ突発的に降るため、その予測は困難で、中小河川の氾濫や土石流、崖崩れなど大きな被害が発生する恐れがあります。自分の家の周りにどのような危険箇所があるか、普段から確認をしておきましょう。台風。九州は台風の襲来が多い地域です。進路の右側が強風になりやすいため、被害が大きくなります。規模や襲来時間は事前に知ることができます。雨や風が強くなる前から早めの準備をしましょう。地震。日本は世界有数の地震多発国です。恐ろしいのは、いつどこで発生するか予知することが難しいことです。慌てないで行動できるよう、日常から心がけておきましょう。津波。海底を震源とする大きな地震が起こると津波が発生する場合があります。海岸付近で地震を感じたら急いで高いところに避難しましょう。自然災害から命を守るためには、災害情報を1秒でも早くキャッチすることが重要です。テレビやラジオの情報とともに、さまざまな情報媒体を活用しましょう。問い合わせ先、佐賀県統括本部消防防災課。電話 0952-25-2555。 7026。津波警報が変わりました。気象庁では津波警報を発表する際、巨大地震が発生した場合には数値ではなく巨大や高いという言葉で発表されます。巨大という言葉を使った大津波警報が発表された時は、東日本大震災のような津波が襲う恐れがあります。直ちに高台など安全な場所へ避難してください。6月は土砂災害防止月間です。土砂災害と雨量の関係、土砂災害のほとんどは梅雨や台風の時期に発生しています。地質や傾斜などによって異なりますが、1時間に20ミリ以上降り始めから100ミリ以上の雨が続いたら土砂災害の危険が高まるため、十分な警戒が必要です。崖崩れ、染み込んだ水分が土の抵抗力を弱め、弱くなった人工的な大地の急斜面などが突然崩れ落ちます。前触れ、小石が落ちてくる、崖からの水が濁る、斜面のひび割れなど。地滑り、緩やかな斜面で地中の粘土層が地下水の影響で動き出します。前触れ、崖から水が噴き出す、井戸や沢の水が濁る、地面のひび割れなど。土石流、谷や斜面にたまった土砂などが大雨による水と一緒に一気に流れ出します。前触れ、山なりがする、川が濁る、雨が降り続いているのに川の水位が下がる。自然災害による被害を最小限に抑えるためには、日頃からの準備や心構えが必要です。突然起きる災害に慌てないで済むよう備えておくべき主なポイントを紹介します。家の周囲の点検と整備、雨どいや側溝を掃除して水の流れを良くしておきましょう。また壁や塀などに破損しているところがないかチェックし、不都合があれば修理や補強をしておきましょう。崩れやすい崖など家の周りの危険箇所を調べることも大切です。非常持ち出し品の準備、懐中電灯、ラジオ、応急医療品、非常食品、貴重品、衣類など家族構成に応じた非常持ち出し品をまとめて、すぐに取り出せる場所に準備しておきましょう。持ち出すものは最小限にし、避難するときは両手が使えるようにリュックサックなどに入れておきましょう。避難所などの確認、避難所や避難経路、家族が離れ離れになった時の連絡方法や集合場所などを確認しておきましょう。雨の日を利用して事前に水の流れなどにも注目したり、水没しやすい道路や少しの雨で水かさが増す川などを確認したりしておきましょう。避難する時の注意、大雨警報発令時など災害が発生する恐れがある場合は、各庁公民館に市の職員が待機しています。避難する場合はまず各庁公民館へ避難してください。もしもの時は早めの通報を。地滑り、崖崩れ、道路の損壊、河川の増水などの時、伊万里市役所電話 23-2111。 災害により生命、身体、財産に危害が及びそうな時、伊万里警察署電話110番または23-3144。 災害が発生した時、怪我人、病人が出た時、伊万里市消防本部電話119番または23-2119へ 通報しましょう。2、原子力災害への備え。福島県の原子力発電所の事故を受け、原子力災害に対する防災の重要性が高まっています。市では一昨年から原子力災害への対応を強化し、県をはじめ各関係機関と連携し、さまざまな対策に取り組んでいます。放射能漏れ事故に備えて、佐賀県によって防護服などの原子力防災資機材が配備されています。配備場所、市役所、市消防本部。主な資機材、防護服、防護マスク、放射線測定器、ポケット線量計、テレビ会議システム、国、県などとの専用回線電話機、衛星携帯電話機など。特集1の最後は、総務課防災危機管理室の中島秀幸さんの一言。7月9日は市民防災の日です。当日は市民ロビーで昭和42年7月9日の大水害の写真や防災グッズなどの展示を行います。災害は家族全員が一緒の時に起きるとは限りません。そんな時でも慌てずに済むように、日頃から行っておくべきことについて家族みんなで確認し合っておくことが大切です。我が家の防災対策などについて市民防災の日に話し合ってみませんか。問い合わせ先、総務課防災危機管理室、電話 23-2123。
特集2、6月は環境月間です。毎年6月5日は国連により世界環境デーと定められています。我が国でも環境基本法によりこの日を環境の日と定めています。またこの日を中心とする1ヶ月間を環境月間として、各種催しなど普及啓発活動が全国的に実施されています。皆さんもこれを機会に身の回りの環境について今一度考えてみましょう。24年度の1年間に環境センターで処理したゴミの量は15,048トンで、市民1人当たりの排出量は1日718グラムです。5年前のゴミの総排出量と比較するとやや減少しています。将来を担う子どもたちのために、地球の恵みを引き継ぐために、安全安心で持続可能な社会を実現することが現代世代の私たちに課せられた責務です。したがって今後も私たちはできるだけゴミの量を減らし、資源の有効利用を図る資源循環型社会の構築を目指していく必要があります。伊万里市におけるゴミ処分の流れ、家庭のゴミは収集車によって環境センターへ運ばれ、分別後に焼却及び圧縮などを行い、資源再生施設、埋め立て地へ運ばれます。また、紙類、金属類、瓶類などの資源物をリサイクルサンデーで収集し、資源再生施設に運び、ここで金属や瓶、ペットボトル、トレーなどをリサイクルします。埋め立て地である最終処分場にも限界があります。ゴミ減量化への取り組みが必要です。住みよい環境を保つためにマナーを守りましょう。市民の皆さんの環境保全への意識の高まりにより、ゴミの減量化や資源化に向けた取り組みが広がっています。しかしその一方で、ゴミの不適切な処理やマナーを守らない行為も見受けられます。誰もが住んでよかったと思えるような環境を作るためにも
次のことを守りましょう。不法投棄は犯罪です。一部の心ない人たちによる不法投棄が後を絶ちません。市でも監視カメラの設置やパトロールなどを実施していますが、投棄現場を目撃した人は日時や場所、車両の特徴などを控えて警察または市役所にご連絡ください。野外焼却は禁止されています。家庭から出たゴミや会社から出たゴミなど、ゴミの種類にかかわらず野外での焼却は禁止されています。廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2、できることから始めてみましょう。環境保全のために取り組もうと頑張りすぎても、最初はなかなか長続きしないものです。まずは簡単なことや自分にできることから始めてみましょう。買い物の時、スーパーなどの小売店が渡すレジ袋を使用せずに、持参した買い物袋やバッグを使おうという運動です。一人一人が簡単に実行できる最も身近な運動として知られているマイバッグ運動、今日から気軽に始めてみませんか。市では家庭から排出される資源ゴミをリサイクルサンデーにおいて分別回収しており、現在も各行政区や子ども会など177団体が取り組んでいます。リサイクルサンデーは身近で簡単にできるリサイクルです。分別回収は7種類、新聞紙、段ボール、雑誌のほかの紙類、アルミ、スチールなどの缶類、一升瓶、ビール瓶の瓶類、ゴミとして捨てていませんか？次のような紙類も回収できます。ポスター、カレンダー、包装紙、紙袋、お菓子の箱など。細かなものは紙袋に入れてこぼれないようにしましょう。縛るときはできるだけ紙紐を使用してください。市は市内の環境の状況を把握し、今後の施策につなげるために大気質や水質について毎年調査をしています。24年度に行った測定結果は次の通りです。大気質、大気中の二酸化窒素の濃度を6地点で測定しています。中央交番、牧島公民館、国見台公園、二里公民館、河内野地区、久原弁財店。調査の結果、すべての地点で環境基準を達成していて、良好な状況でした。高化学オキシダント、高化学スモッグに注意。高化学オキシダントは、春から秋にかけての晴れた日に、高濃度となる傾向があります。注意報発令時には、野外での激しい運動は自粛し、外出は控えましょう。また、目や喉に痛みが生じるなどの症状が現れた場合には、顔を洗ったり、目を洗ったり、うがいなどを行いましょう。PM2.5、微小粒子状物質について、佐賀県では PM2.5 の濃度が1日平均70マイクログラム、国の暫定指針値を超えると予想される場合、午前7時半をめどに県全域に対して注意喚起が行われます。市でも市のホームページやケーブルテレビ、各庁公民館などを通じて注意喚起を行います。不要な外出や屋外での長時間の激しい運動をできるだけ減らし、屋内でも換気や窓の開閉を必要最小限にするなどの対応をしてください。また、呼吸器系や循環器系に疾患のある人や子ども及び高齢者は個人差はありますが、一般の人に比べて 影響が出やすいと考えられます。体調に応じてより慎重に行動してください。水質、河川水。河川の水質を市内8地点で調査していますが、そのうち5つの地点で環境基準が設定されています。有田川、伊万里川、松浦川の2カ所と徳津江川。測定の結果、すべての地点で環境基準を達成していて良好な状態でした。海水、伊万里湾の水質を4地点で調査しています。福田千崎、これは黒川町です。七つ島工業団地北側、西側、南側、すべての地点で環境基準を達成していて良好な状態でした。小規模受水槽水道や飲用井戸などは適正に管理をしましょう。飲用井戸など衛生対策要領の改正に伴い、25年4月1日から小規模受水槽水道と飲用井戸などに関する相談窓口が県の保健福祉事務所から市の環境課へ変わりました。小規模受水槽水道について、衛生管理、1、1年ごとに1回定期的に清掃を行いましょう。2、施設の点検を行い、不備な点があれば速やかに改善しましょう。3、水の色、濁り、匂い、味などに注意し、異常があれば水質検査を行いましょう。4、供給している水が人の健康を害する恐れがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、利用者、関係者に周知してください。水質検査。1年以内ごとに1回、検査機関による施設点検、水質検査。これは、色や匂い、味、濁り度、残留塩素の有無などを受けましょう。小規模受水槽水道からの給水について汚染が分かったとき、供給している水が利用している人の健康に害を及ぼす恐れがあることを知ったときは、直ちに使用をやめ、利用者に連絡するとともに環境課にご相談ください。飲用井戸などについて、飲み水に利用されている井戸水や湧き水、沢水などを安心して飲むためには、飲用井戸などの設置者が自らの責任で井戸などの衛生管理を適切に行うことが必要です。飲用井戸の管理。1、井戸の蓋に施錠をしたり柵を設けたりして、井戸やその周辺に人や動物が乱れに入らないようにしましょう。2、井戸やその周辺を定期的に点検し清潔にしておきましょう。3、井戸を新たに設置する場合は、事前に水道法の水質基準に準じた水質検査を行い、安全を確認してから飲用しましょう。飲用井戸などの水質検査。1、毎日色や濁り、匂い、味に異常がないか確認しましょう。2、1年に1回定期的に検査機関による水質検査を行いましょう。3、日頃から水の色や匂い、味などに気をつけて、異常があれば必要な水質検査を行いましょう。なお、水質検査については市では行っていません。水質検査機関を紹介しますので、直接依頼してください。飲用井戸などの汚染が分かったとき、井戸の近くで薬品の漏洩など、飲用井戸などの水が利用する人の健康に害を及ぼす恐れがあることを知ったとき、または水質検査の結果、水道法の水質基準を超える汚染が判明したときは、直ちに使用をやめ、利用者に連絡するとともに、市の環境課にご相談ください。問い合わせ先、環境課、電話 23-2144。これで特集を終わります。
インフォメーション伊万里、春の叙勲などがこのほど発表されました。旭日総工商南畑町前田恭一さん、元伊万里市議会議長、瑞宝炭鉱商大川地長川原勝さん、元伊万里市消防団分団長、危険業務従事者叙勲瑞宝炭鉱商、元伊万里市消防本部消防司令長東山城長池田智之さん、同じく立花町前田光一さん。受賞者の皆さん、おめでとうございます。議会報告。平成25年第1回臨時市議会が5月14日に開かれました。今回の臨時会では副議長の選挙が行われ、松尾博之議員が選出されたほか、各常任委員会の構成が決まりました。また一般議案6件、予算議案5件、報告4件の審議が行われ、その結果提出された議案はすべて原案の通り可決または承認、同意されました。集合徴収資税、市県民税、固定資産税、国民健康保険税の納付が今月から始まります。納税通知書、前期全納納付書第1期と第2期の納付書を納税義務者の皆さんへ今月中旬に郵送します。口座振替の人には納税通知書のみ送付します。納付はお近くの金融機関またはコンビニエンスストアで期限内に確実に行ってください。また固定資産税の課税対象者には課税明細書を同封しますので資産内容を確認してください。納期は6月から翌年3月までの10期です。ただし税額により納期数が少ない人もいます。支払い方法と納める期限は1納付書払い、納期が属する月の月末です。12月のみ25日です。月末が土日祝日の時は翌営業日になります。2口座振替、振替日は毎月26日です。振替ができなかった時は翌月10日に再度振替をします。振替日が土日祝日の時は翌営業日になります。振替方法の変更や廃止をする時は6月14日金曜日までに連絡してください。納税通知書が届いてからでは間に合わない場合があります。国民健康保険税の税率が上がります。平成25年度から税率を平均で 7.3% 引き上げます。ただし課税限度額は変更ありません。世帯内の人が国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行することで、国民健康保険加入者が1人になる世帯に対して、これまで移行後5年間は世帯別平等割額を2分の1に減額する処置が取られていましたが、これに加えて5年経過後の3年間は4分の3に減額することになりました。市税納税のおすすめポイント。納税には口座振替が便利です。納付に行く手間や払い忘れの心配がなくなります。口座振替を希望する人は市内金融機関や市役所、各庁公民館で申し込んでください。通帳印が必要です。7月1日までに年額を一括納付すると、市県民税及び固定資産税は前期全納報奨金制度が適用され、年間での支払い額が最大で約 1.7%、 上限5万円少なくなります。報奨金の額は 納税通知書で確認してください。失業や長期入院で納税が困難な人のための相談を受けます。また、借金返済や家計に悩みを抱えている人には、ファイナンシャルプランナーが家計改善に向けた相談に応じます。毎週金曜日予約制です。問い合わせ先、市、県民税、国民健康保険税については、市民税係、電話 23-2148、固定資産税については、固定資産税係、電話 23-2149、口座振替、納税相談については、収納対策室、電話 23-2152 となっています。児童手当の現況届は忘れずに、毎年6月1日時点の養育状況や所得など、児童手当を引き続き受ける要件を確認するため、現況届の手続きが必要です。届け出がない場合は、6月分以降の手当が受けられません。必ず期間内に届け出てください。問い合わせ先は、福祉課子育て支援室、電話 23-2174。ご存知ですか？住宅建築物耐震診断費用補助の制度があります。市内にある住宅や建築物の所有者などが耐震診断を行う場合に費用の一部を支援することで診断の実施を促進し、建物の耐震性への不安の解消と震災に強いまちづくりを目的とした制度です。補助対象は昭和56年5月31日以前に建築または工事に着手した所有者自らが居住する一戸建て住宅。補助内容は、耐震診断費用についてその一部を補助します。補助金は最高2万円です。申し込み問い合わせ先は、建設課建築住宅係、電話 23-2464。 平成25年3月31日付で行政相談委員を退任した黒川町の小島典夫さんに、行政相談制度の発展に寄与したとして総務大臣から感謝状が贈られました。伊万里港が新しくなりました。黒川町にある伊万里港七津島地区国際物流ターミナルに、水深13メートルの岸壁とコンテナ積み下ろし用のガントリークレーンが整備され、4月20日に国や県、港湾関係者ら約100人が参加し、供用式典がありました。各庁公民館の伊万里っ子ポストを新調しました。皆さんの建設的なご意見、ご提案をお待ちしています。問い合わせ先は、情報広報課市民サービス係、電話 23-2133。
市長雑感、伊万里市長塚部義和。戦没者追悼式、もう10年以上前になりますが、現在の伊万里駅周辺整備の協議のため、当時 JR 九州施設部があった門司港まで何度も足を運びました。ある時、門司港波止場でギターを持った田畑義雄さんが一人で関門海峡を行き交う船に向かって歌を口ずさんでいる光景に出会いました。そのバタヤンこと田畑義雄さんが94歳で亡くなりました。昭和を代表する歌謡スターで、代表曲「帰り船」は終戦の翌年昭和21年復員兵を迎える時の歌です。波の背の背に揺られて揺れて、月の潮路の帰り船、霞む古国よ。まさに出征兵の願いであった帰り船でしたが、 多くの日本人が太平洋や東南アジアの国々で命を落とし、一握りの福音兵の帰り船になりました。5月24日に伊万里市戦没者追悼式を行いました。愛する家族との再会も果たせず亡くなった多くの若い命。私が市長に就任した11年前の会場は1100人収容の市民会館で、3年前からは500人収容の市民センターです。遺族の人も年々少なくなり、子供を亡くした親世代も数える程度で、夫や父親を亡くした人たちも年を召してきました。遺族の人たちが少なくなったからといって、戦争の悲惨さや悲しみが少しでも癒されるものではありません。戦後、復員した人の中には、手足を切断した人、目を負傷した人などが近所にもいました。私の家族や近所の人は、これらの人に対し、畏敬の念で接していましたが、私たちのような戦争を知らない戦後生まれの子供たちは、ややもすれば偏見の眼差しで見ていなかったかと、今更ながら自責の念に駆られます。時は経っても戦争の傷跡は消えることはないし、沖縄の問題も解決する見通しもありません。だから戦争は絶対してはいけません。今国会で憲法改正が議論されていますが、憲法第9条に戦争放棄が謳われています。現在の憲法は占領憲法と揶揄され、戦勝国アメリカが作ったと言われています。しかし私は日本国にとってはこれくらいの戦争抑止力のある憲法で十分でないかと。帰り船で再会を果たせなかったご老体の遺族の皆さんに思いを馳せながら思ったところです。以上、市長雑感でした。
みんなの広場です。4月17日、21世紀市民夢づくり計画支援事業の成果報告会が市民センターでありました。緑の会、NPO 法人まちづくり伊万里、クリーンの輪、住山棚田守会の4団体が報告しました。4月21日、消費者と生産者の交流を通して伊万里の中心街に賑わいを作り出すことを目的に、伊万里トラック朝市ふれあい体験市場が伊万里駅前公園でありました。午前8時から11時まで、今月は16日にあります。5月9日と13日、市長出前まちづくり座談会が大坪公民館と大川地公民館でありました。参加者からは、住みよいまちづくりや地域の課題解決に向けた提案など、活発な意見が出されていました。教育と文化です。国は平成11年6月に施行された男女共同参画社会基本法の理解と関心を深めるため、毎年6月23日から29日までを男女共同参画週間と定めています。今年度のキャッチフレーズは、こう言ってんじゃ足りないです。これは女性がさまざまな分野で活躍することにより、日本が元気になることが伝わるようなキャッチフレーズとして公募で選ばれました。今後はこの期間中の取り組みなどを機に、女性の活躍や飛躍により日本経済の再生が図られることが期待されています。市、県、県立男女共同参画センター、県女性団体連絡協議会主催による男女共同参画週間記念フォーラムを開催します。 日時は29日土曜1時半から3時半。場所は市民センターです。講師は医学博士で心療内科医の海原純子氏。日本で初めての女性クリニックを開設し、ストレスで体調を崩した人のカウンセリングなどの診療に携わり、現在、心の問題や女性学をテーマに活躍する講師が、自分らしく生きるためのヒントを語ります。問い合わせ先、佐賀県立男女共同参画センター事業部、電話0952-26-0011。郷土の文化財、会いに行ける焼き物、その3、色絵梅、流水紋皿。1680年代に作られた色絵の鍋島焼きで、口径 14.8センチ、底の径 8.2センチ、高さ 2.3 センチの花形の皿です。鍋島焼きは正確無比に整えられた器型と美しく丁寧に描いた文様を特徴とする磁器です。このような鍋島焼きを作る職人は高い技術力と美的センスを持っていました。この色絵梅流水紋皿は鍋島焼きの中でも初期の作品です。器型はろくろで引いた素地を型を用いて整えたものです。文様は濃く深い染め付けで描かれた流水紋と水に浮かび流される赤と黄色の梅の花を皿の周囲に描いた色の対比と流水の動きが魅力的な作品です。これは伊万里鍋島ギャラリーで14日から開催される涼やかな器たち展で公開されます。スポーツです。甲子園に春夏通算24回出場の鹿児島の湘南高校を招いての伊万里市招待高校野球大会が5月5日国見台野球場でありました。これは市が伊万里地区の5つの高校を対象に3年以内の甲子園出場を目指して支援する甲子園プロジェクトの第1弾として開催したもので、今回は伊万里高校と慶徳高校が試合を行いました。第36回一周期争奪伊万里地区高等学校野球春季大会が4月27日から5月4日まで国見台野球場でありました。会長杯争奪市ゲートボール選手権大会が4月18日国見台球技場でありました。市グラウンドゴルフ協会長杯が4月20日国見台陸上競技場と球技場でありました。市ローレングラウンドゴルフ大会が5月9日国見台陸上競技場と球技場でありました。伊勢地区中学校対抗ソフトテニス大会が4月29日国見台定休場でありました。シースポーツ少年団野球交流大会が5月11日と18日伊万里湾大橋球技場と黒川小学校でありました。第48回国見台陸上競技選手権大会が5月3日と4日国見台陸上競技場でありました。市民スポーツ9日日曜、市スポーツ少年団交流大会が8時から南畑小学校で、16日日曜、アジサイカップバドミントン選手権大会が9時から国見台体育館で、30日日曜、市民ソフトバレーボール大会が8時半から国見台体育館で、7月3日から19日、毎週、水、木、金曜、 市長期争奪ママさんナイターバレーボール大会がそれぞれ予定されています。6月の町民スポーツ、16日日曜、二里町民婦人バレーボール大会と二里町民インディアカ大会が8時半から二里小学校で、二里町民ゲートボール大会が8時半から二里ゲートボール場で、山城町民ミニバレーボール大会が8時半から山城東小学校で、23日日曜、黒川町民球技大会インディアカが8時から聖霊中学校で、東山城町民バレーボール大会が8時15分から東山城小学校ほかで、30日日曜、大川町民球技大会バレーボールが8時半から東陵中学校でそれぞれ予定されています。
ほがらかページです。4月23日大坪保育園で鯉のぼり掲揚式があり、園児手作りの兜をつけた塚部市長や園児たち、伊万里牛マスコットキャラクター伊万里んももちゃんが約3メートルから5メートルの鯉のぼり3匹を元気いっぱいに掲揚しました。4月29日伊万里海上保安署と MPO 伊万里湾小型船安全協会との合同パトロールが伊万里湾で行われました。5月11日有田川河川敷で有田伊万里リバーフォーラム2100がありました。13回目となった今回は、伊万里農林高校の生徒や有田町の小学生などを含めた約140人が参加、約1時間にわたり有田川河川敷沿いのゴミを隅々まで協力しながら拾いました。4月23日から5月12日までの子ども読書週間に合わせ、市民図書館ではボランティアの皆さんによる古本市やお話し会、大坪保育園児による本の貸し出し体験など多彩な行事が開催されました。4月27日講演会、内読を伊万里から佐賀へそして九州へ広げようがありました。これは親子の絆づくりや子どもの教育に効果があるとされる内読のさらなる推進を図るため、市民図書館ボランティア組織図書館フレンズ伊万里が開いたものです。4月30日保育園児が図書館員の仕事を体験。この日は大坪保育園の年中組の園児35人が子ども図書館員として図書館の仕事に挑戦し、少し緊張しながらも交代でカウンターに立ち、友達が借りたい絵本のバーコードを専用のリーダーでピッピッと読み取り、上手に貸し出し業務を行っていました。我が家のアルバム、黒川町名村団地の川添隼人さん、千恵さんの次女しおりちゃん、3歳11ヶ月です。私はお姉ちゃんやお母さんとお店屋さんごっこをしたり、人形の世話をしたりするのが好き。フルーツはイチゴがお気に入り。今一番ハマっているのはお父さんの肩車。眺めがいいし最高の場所です。お母さんから一言、いつもニコニコ笑顔のしおりちゃん大好きよ。これからも三兄弟仲良しで優しくて強い心を持った子に成長してね。片手を高く上げて笑顔でポーズをとる元気なしおりちゃんの写真です。ほほえみさん、緑ヶ丘の中島夏美さん25歳、将来は公務員になることを目指して専門学校に通いながら猛勉強中です。好きな食べ物はしゃぶしゃぶと焼肉。 伊万里牛が食べれる町に住まれた幸せも一緒に味わっています。休日はショッピングに行ったり、友達とカフェに行きおしゃべりしたりしています。趣味はジョギングとお菓子作り。桜マラソンにも出場しました。最近作ったお菓子はパンナコッタ。理想の男性は笑顔が可愛くて自分を引っ張ってくれる頼りがいのある人。はっきりした目鼻立ち、白い綺麗な歯並びを見せて爽やかな笑顔です。月の歌。文校は小中同居青田中。文校は小中同居青田中。伊万里ホトトギス会久富千恵子さんの句です。虹かかる春の夕べは深々と息子の心に腰掛けている。虹かかる春の夕べは深々と息子の心に腰掛けている。伊万里白露短歌会馬渡英子さんの短歌です。
暮らしのチャンネルです。まずはお知らせ。秩父出前まちづくり座談会を開催します。日時は20日木曜午後7時から8時半まで。場所は畑津公民館です。問い合わせ先、情報広報課市民サービス係、電話 23-2133。 伊万里市市はまとめ買いがお得。伊万里市市は陶磁器編小伊万里を所管として平成14年から平成19年までに本編12巻、副読本1冊を発刊し、現在本編11巻を販売しています。複数冊購入割引やセット購入割引を行っています。問い合わせ先、情報広報課市民サービス係、電話 23-2133。 市が行う入札、見積もりに参加する場合は、あらかじめ有資格業者となるための登録申請が必要です。半期に一度の追加受付を実施します。受付期間、10日月曜から7月12日金曜。詳しいことは、契約管理課、電話 23-2176 へお尋ねください。7日まで水道週間です。25年度スローガンは、復興の未来と命、照らす水。水道に関する問い合わせ先、水道部管理課、電話 23-5400。 子育て支援センターに遊びに来ませんか？終演前の乳幼児とその保護者が集い、歌や簡単な制作などを行うつくしんぼランドは19日10時から正午まで市民図書館ホールであります。これは申し込みが必要です。子供を見る人がいなくて困っていませんか？伊万里市子育てファミリーサポートセンターでは、保育園などでの保育開始前後の子供の預かりや送迎、放課後、児童クラブ後の保育などを行っています。これは有料です。子育てに関する悩みや相談を受け付けています。一人で悩まずにお気軽にご相談ください。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ、電話 23-5197。 家屋照合調査を実施します。これは新築増築で固定資産税を課税すべき家屋、住宅や倉庫などや取り壊されているものの届けがなされていないため、固定資産税が課税されている家屋がないかなどを適正な課税を目的に調査するものです。問い合わせ先、税務課固定資産税係、電話 23-2149。 民謡や童謡など、馴染みの深いメロディーを琴と尺八の涼やかな音色を奏でる琴と尺八紫陽花コンサートが9日日曜1時半から市民図書館であります。問い合わせ先 TSS 伊万里代表古川さん、電話 22-7360。 松良島研究連合会研究大会が15日土曜市民センターであります。詳しいことは松良島研究連合会事務局、電話 22-1262 へお尋ねください。無料特設人権相談が19日水曜10時から3時まで山城公民館であります。問い合わせ先、佐賀地方法務局伊万里支局、電話 23-2492。 笑顔をテーマに市内の福祉施設を利用する皆さんが歌や踊りなどを発表する微笑み広げてふれあいステージが8日土曜0時50分から3時半まで市民センターであります。詳しいことは社会福祉協議会、電話 22-3931 までお尋ねください。設置しましょう。住宅用火災警報器、消防本部予防課、電話 23-2118。 市役所では毎週火曜午後7時まで住民票、税証明などの交付業務を行っています。家庭でできる今月の省エネと地球温暖化対策、アイドリングストップを心がけましょう。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。
次は募集です。がん患者とその家族の集いの会が7月8日午後1時から佐賀県総合保健会館で開かれます。参加料は1人300円。申し込み期限は7月5日金曜。問い合わせ先、佐賀県総合保健協会、電話 0952-27-4666。 司法書士による成年貢献制度入門講座が7月27日土曜10時半から市民センターであります。問い合わせ先、公益社団法人青年貢献センターリーガルサポート佐賀支部、電話 0952-29-0626。 手話方針養成講習会が7月2日から9月27日まで毎週火曜と金曜全24回、午後7時から9時まで市民センターであります。応募期限は21日金曜。問い合わせ先、福祉課社会福祉係、電話 23-2156。 大連北京訪問ツアーの参加者を募集します。申し込み期限は7月1日月曜。問い合わせ先、国際交流室、電話 22-7046。 インディアカ大会が7月14日 9時から国見台体育館であります。参加料は1チーム1000円。申し込み期限7月5日金曜。問い合わせ先、大会事務局久保さん、電話25-0200。職業訓練受講生を募集します。電気制御技術科15人、電気加工技術科12人。対象者はおおむね40歳未満の人です。詳しいことはポリテクセンター佐賀、電話0952-26-9516へお尋ねください。カルチャー入門講座親子でお菓子作りが7月8日から8月19日まで全6回市民センターで開かれます。受講料は2500円、材料費は4000円。申し込み期限は28日金曜。申し込み先市民センター、電話22-3911。婚活イベントのお知らせ、博多湾の爽やかな景色を眺めながらランチクルーズとバスツアーが30日行われます。参加費は4000円。問い合わせ先、婚活応援課、電話23-2950。今月の行事、市民センターではほほえみ広げてふれあいステージが8日土曜0時50分から、伊万里合唱団定期演奏会が23日日曜2時から、市民図書館では上り窯のお部屋で子どもミニ上映会が16日日曜2時半から、またお話し会は毎週土曜2時半から。催し物はすべて無料です。休館日は10日17日24日の月曜と27日木曜の館内整理日です。今月の市民相談、法律相談第2第4水曜10時から3時まで、司法書士相談第1木曜10時から正午まで、公証人相談第3木曜10時から3時まで。以上、予約が必要です。予約の電話23-2133。人権相談第1と第3火曜10時から正午まで、人権擁護委員の日人権相談第1月曜10時から5時まで、消費生活相談毎週月曜から金曜10時から4時まで、行政相談第3金曜9時から正午まで、佐賀県宅地建物取引業協会による不動産相談第2木曜10時から3時まで。開設場所はいずれも市民相談コーナーです。ファイナンシャルプランナーによる家計相談毎週金曜9時から4時まで、税務課で予約が必要です。電話23-2152。年金相談毎週金曜9時半から3時まで、面接室でこれも予約が必要です。唐津年金事務所、電話0955-72-5161。新商社相談第4木曜10時から3時まで、場所は面接室で。心の健康相談毎週水曜を除く月曜から金曜9時から3時半まで、場所は福祉課社会福祉係。電話23-2156。女性相談毎週月曜と水曜9時から4時まで。なお、面接相談には予約が必要です。電話22-6763。一人で悩まずご相談ください。行政相談委員に山本和義さん。行政サービスや行政の仕組み手続きに関する疑問や要望はありませんか。総務大臣から委嘱された行政相談委員が助言や関係行政機関への通知などの仕事を行います。4月から新しく山本和義さんが行政相談委員になりました。皆さん、お気軽にご相談ください。
5月5日東山城町の滝野地区で恒例の住民総出によるすすり祭りと夢の市が開催され、多くの来場者でにぎわいました。4月末現在の人の動き、男 27,452 人、 29,940人、合わせて 57,392人、先月より6人増えています。世帯数は 22,510世帯、前月より35世帯増えています。これで広報伊万里6月号を終わります。